ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺います。ご案内、吉良武雄です。2週にわたりまして、経済学部国際学科准教授、才川隆先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生が高崎経済大学でご担当になっていらっしゃいます授業の科目名から伺っていきたいと思います。
はい、3つの授業を担当してまして、
はい、
国際機構論、グローバルヒストリー、それから国際文化論という授業を担当しています。
それぞれについて詳しく教えていただきたいんですが、まずは国際機構論ですね。
はい、国際機構論、ちょっと古めかしい言い方なんですけども、要は国際組織についての授業でして、はい、でこの授業では、歴史を振り返って、国際組織というものが、どのようにできてきたのか、ということを扱っています。
はい、
特に、中心になるのは国連ということで、はい、国連組織、その中でも専門機関としてある、世界保健機関ですね、 WHO、はいはい、それから難民問題を担当する UNHCR であるとか、
はい、
あとは経済学部ですから、IMF とかですね、
はい、
あとは WTO ですね、こういった国連専門機関の歴史、それからこれまで何をやってきたのか、そして現在の問題ということを、解説をしている授業になります。
はいはい、今略称がいろいろ出てきましたね。
はい、
日本語で改めてちょっと教えていただいてよろしいですか。
WHO は、はい、世界保健機関ですね。はい、UNHCR というのは、はい、国連、難民高等弁務官という事務所になりますし、それから IMF は国際通貨基金、
はい、これ経済的な、
そうですね、経済的なもの、で経済的なもののもう一つ、特に貿易関係を扱っている自由貿易体制を、広めているものが、WTO ということで、世界貿易機関になります。はいはい、この授業ではその国連というその政府が設立した組織だけではなくて、民間団体としての国際組織というものも扱っています。
はい、
一番有名なものですと、対人地雷禁止条約というものを生み出した国際的なネットワークですね。これは政府も協力はしているんですけども、あくまで民間の組織として活動したものでして、
はい、
NGO と言いますけども、国際的な NGO 国際組織という側面が非常に強いものです。これも授業で扱っています。
はい、国際機構論について教えていただきました。続きまして、グローバルヒストリー。
はい、これは基本的には私たちが今当たり前のように考えている国際社会というものが、
はい、
どのように、考えとして生まれてきて、また現実として生まれてきたのか、ということを歴史を振り返って検討する授業です。だいたい16世紀あたりのヨーロッパから、国際関係というものが生まれ始めるんですけども、
はい、
そこから時を越して、だいたい19世紀末あたりのヨーロッパで、国家と国家の関係としての国際関係っていうものが生まれてきて、現在に至るわけであって、
はい、
その歴史で、それがヨーロッパから世界にどう広がっていったのかということを、解説する授業になります。
世界の歴史、世界史とはちょっとまた違う、はい、部分ということになりますかね。
そうですね、
国際社会のこう成り立ちとか歴史とか、そういうことで。
はい、そうです、
はい、
どうしてもこう世界史といいますと、日本史と世界史を分けて話をするんですが、このグローバルヒストリーでは結構日本も中心的な役割として入ってきまして、はあはあ、特に近代史において、特に20世紀の歴史において、日本の歴史というのは非常に今国際社会に大きな影響を及ぼしたところが、戦争を含めてありますので、それを取り上げて、日本史と世界史というような区別はなく、
はい、
あくまで国際社会の歴史として、扱っている授業になります。
今16世紀のあたりからということをおっしゃっていただきましたけれども、はい、その頃から国際社会というような考え方が生まれたということでしょうか。
そうですね、現在ある国際社会っていう考え方は、かなり複合的な要素がありますので、それが16世紀に全てできたというわけではないんですが、あくまでその国家というものが国際社会のベースになって、
はい、
でその国家と国家国家の営みが国際関係、国際社会の中心であるというような考え方、それから基本的な制度というものができてきたのは16世紀のヨーロッパということになります。
今ちょっと意外だったのは、もうその頃からすでにそういう、こう国家とか国際的な社会の考え方が生まれ始めていたという、はい、日本を考えれば、はい、まだ江戸時代になっていないぐらいですか。
そうですね、はい、戦国時代ぐらい
ですよね。
江戸ができるぐらいのところですね、
はい、その頃からもうヨーロッパでは、はい、そんな考え方が始まっていたと。
そうですね。で、
今のこの国際社会というような考え方に近い状態になってきたっていうのが、はい、いつぐらいになりますかね。
大体19世紀末の、これもヨーロッパではあるんですが、まあ、それが世界に広がったのが20世紀、第一次世界大戦ぐらいですね、
はい、グローバルヒストリーの授業でございますね、はい、さあ、そしてもう一つ、国際文化論。
これは国際関係、先ほど申し上げた国際社会というものを文化の視点で考える授業になります、でこの際、文化というものの定義が非常に大事だと思うんですが、この授業ではあくまで文化というものを、人が生きるための工夫として捉えていまして、はい、まあ、ポイントは人なんですね。まあ、人間がいるからこそ国家もあるわけですし、国際社会もあるということで、あくまで人の視線で国際関係を考える授業になります、
うん、文化、これは人が生きるための工夫だと、
はい、
元になっているものは人間だし、その人間が考えた工夫の現れ、成果物がそのまあ文化として今残っているものを我々が見ているという、
はい、そうですね、まあ、食文化なんかを考えると一番分かりやすいと思うんですけども、はい、例えば食文化を構成する食料っていうのはその土地土地で作られるものですし、 その調理法などもその土地、
はい、工夫されたものですよね。
そうですね、工夫されたもの、美味しく食べるもの、あとは食中毒にならないようにこう食べるようにしたりとか、そういった形の中でそれぞれの地域であるとか国の食文化っていうのはできてくるわけですから、うん、はい、やっぱり工夫の成果だと私は思ってます、
はい、はい、で冒頭にですね、先生は高崎経済大学経済学部国際学科の准教授というふうにご紹介をさせていただきました、はい、先生、高経大でご紹介をいただきましたこの3つの事業、今ねご担当になっていらっしゃいますけれども、はい、いつからでしょうか。
はい、高崎に赴任したのが2017年の4月になります。
これ国際学科ができたそのタイミングということになりますかね。
はい、そうです。
2017年から考えますと今5年経っているということですね、はい、この5年間コロナ禍というのが非常に大きかったと思いますけれども、はい、先生どのようにこう振り返られますか。
そうですね、やっぱりコロナ非常に大きかったと思います、出だしは非常に国際学科良くてですね、非常に多くの学生が語学研修に行って、はい、で帰ってくるとやっぱり非常に輝いていてですね、でやっぱり大学に1年生2年生ですと初めての海外っていう人が多くて、目を輝かせながら、その体験なんかを語ってくれたりもしたんですが、コロナの中でなかなか海外に行く機会がなくて、
そうですよね、はい、
どうしてもその国際学科がもともと考えていた高崎から世界へダイレクトにつながるような人材っていうものがやや生み出すことができなくなっていて、苦しい時代ではあったんですが、ただ今年からですね、はい、ようやく海外渡航も割合可能にはなってきてまして。
そうですか、
はい、現在国際学科では今年の夏のですね、はい、語学研修に関して以前の通りにできるだけ遅れるように、例えばイギリスであるとか、オーストラリアであるとか、シンガポールであるとか、渡航が可能なところに行ってもらって語学研修をしてもらうというような形で、現実的に進めています。
もう今おっしゃったそのイギリスとかオーストラリア、シンガポールは行けるわけですね。行けるような状況になってるっていうことですね。
行けますし、特に隔離であるとか、あと日本に帰ってきた後のその自宅での健康管理とか、はい、そういったことは必要はありませんので、
はい、語学研修に学生さんも行くことができるということなんですね、
はい、行けること
ができます。これは非常に大きい部分ですよね。
そうですね、はい。
さあ、先生の専門分野についてはまた次週詳しいお話を頂戴するんですが、ご紹介をいただいたもう科目名そのまんま 先生のご専門というようなお話も、はい、伺っているんですが、
はい、
概要を教えていただけますか。
はい、はい、まあ、まさに私の研究のキーワードがもうこの授業の中に入っていまして、
はい、
まあ、主に3つではあるんですが、まあ、やっぱり国際関係、それから歴史、うん、そして文化、はい、ということになります。で、まあ、私の研究を広く言うと、やっぱりまあ国際関係をその文化の視点で見るということで、うん、まあ、従来のような、まあ、政治関係とか経済関係とかということではなくて、
はい、
あくまで人ですね、その文化を作り出す人に注目して、うん、あるいは人の集団の、まあ、国際的な移動であったりとか、あるいは文化の移動というものに着目して研究をしてきました、
はい、
まあ、それを、まあ、歴史的なアプローチを通して、まあ、現在だけではなくて、現在の問題がなぜ起こったのかっていうのを過去に振り返って、歴史的なアプローチで研究しているということになります、
はい、先生、なぜその研究テーマにしようというふうに思われたんですか。
はい、はい、まあ、そうですね、なかなか難しいところあるんですけど、まあ、性格的に私実は非常に天の弱なところがありまして、で多くの人たちはやっぱり国際政治とか、国際経済っていうメインなトピックに、まあ、行くところがあるんですが、私はそのできれば人がやっていないところをやりたいと思いまして、やっぱり文化というアプローチですね、
はい、
を取るようになりました、
はい、日本は島国で、その海外との、文化的な流れっていうのが、
はい、
何かこう他の地域に比べると遅れていたような感覚もちょっとこう感覚的な部分であるんですけれども、
はい
はい、まあ、次週詳しい、ね、先生の研究の内容とともにお話を伺っていきますが、
はい、
実はそんなこともないと。
そうですね、まあ、確かにおっしゃる通り日本は島国だということをずっと言われてきてはいるんですけども、はいはい、ただ人の往来っていうのは昔からあってですね、
はい、
でそこで文化がいろんな形でもたらされたり、うん、いろんな接触をするっていうのはずっと歴史を通してありました、
はい、
まあ、ですから、まあ、日本の、まあ、昔の歴史なんかを振り返ってみても、まあ、大陸の方からいろんな人がやってきたりとか、はい、あるいは日本人が外に出ていったりってことはありましたので、まあ、決してその日本人が特有にこう国際的な感覚が劣ってるとか、うん、そういったことは決してないっていうふうに私は思っています、う
ん、はい、そんなことを垣間見られる歴史的な資料が高崎にもあったりもしますので、はい、
あります、
はい、そのあたりも詳しくですね、
はい、
また次週お話を頂戴していきたいと思います、
はい、
ラジオゼミナール、高崎経済大学経済学部国際学科准教授西川隆先生に伺っております。今週ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。番組のご案内は吉良武雄でした。